The start of a new era in your trail journey. 100 miles, 100 times. This podcast program is brought to you by Answer 4.
Podcast 100 times, 100 times. この番組は日本を代表する100マイルレーサー、井原智和選手と一緒にお届けしております。こんにちは、ウルトラランチドミンゴです。生涯で100マイルを100本走ろうと決めた男がおりまして、今回もお呼びしましょう。井原選手、ともさんです。
どうもどうも。
よろしくお願いします。
のみさん、こんにちは。
お久しぶりですね。
UGM ぶりで。
UGM ぶりで、ウルトラギアマーケット。そうですよね。あれが、前回に。
エピソード43、
うんうん、
はい、
なります。
はい、
今回、ちょっとリスナーの方々、
はい、
聞こえた雰囲気がちょっと違うんじゃないかって、もう早々に気づかれてるかもしれないんですけど、
そうですね、
はい、番組としてはちょっと初の試み、
はい、
スカイプを使って、
はい、
遠隔地に いらっしゃるゲストと、
やっと、
トークを行うということで、はい、実は本日、大阪に接続しておりまして、
はい、
オンライン通話となります。ご紹介します。土井隆選手、今回お招きしております。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
どうもどうも。
番外編ですよ。
番外編ですね。もう、ちょっとこのスカイプ通話ということもありまして、普段の番組よりはコンパクトめになっちゃうかなと思うんですけれども、今回すみません。土井さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。土井選手は生まれも育ちも大阪と、聞いておりまして、
はい、
ご職業は消防士でいらっしゃると、
はい
はい、
ファイヤーマンです。
ファイヤーマン、消防士強いトレイルランナー多いですよね。
そうですね、
やはり、まあ、フィジカルエリートが、
うん
うん、必然的に多いのかなというのもありますけれども、はいはい、土井隆選手は実はもう小学生時代から、
うん、
学生でいうと大学まで、はい、で社会人になっても、バスケでバスケットボールを、まあ、20年ぐらい、続けられて、インカレの出場経験も持たれている。
すごいですね。
そうなんですよ。やはりね、超人しか出てこない、超人しか出てこないと怒られるこの番組なんですけど、
はい、
やっぱり今回もちょっと超人をゲストにお招きして
ですね、超人だったってことですね。
はい、ただ、走り始めたのは、本当にもう大人になって、うん、もう30歳になってからのことらしくて。
はい、
はい、そうですね。
はい、ね、消防署間で、まあ、人事異動があって、新しい職場の同僚さん先輩に、走る人がいらっしゃって、誘われたというか、結構軽いノリで、そんなに、ガンガン走、みんなで走ろうぜっていうよりは、ちょっと、ジョギングを楽しもう、みたいなスタンスだったっていうお話聞かせてもらいましたけれども。
そうですね。うん、まあ、駅伝大会が、所属対抗であるんで、その流れで、マラソン出ようかと。いうので、走り始めました、
うんうんうん。ね、走り始めはそんなんなんですけど、と、う、も、ん、さん、実は、ものすごいんですよ。走り始めてからの入れ込み具合。
入れ込み
具合。はい。ハマチからブリになるのがめちゃくちゃ早いんです。
まあ、株だったら買いですか？
買いですよ、これ確実に。お母様の影響で、もともと、幼少期に、
はい、
登山経験っていうのは持たれてたそうなんですけれども。
あ、なるほど。
はい。なので、ランニング始めて、結構すぐに、友人から、トレイルランニングっていうスポーツがあることを聞かれたら、
うん、
トレイルランニングに結構のめり込まれて、
はい、
トレイルランニング始められてから、もう1年以内に100マイラーになられたっていう。
あ、そう、はい。そうですね。UTMF が初めての。
そうなんですよ。初めてのね、トレイルランニングの大会が、まあ2013年の、
はい、
まあ兵庫県、はい、神鍋っていう、まあスキー場だったり、はい、なんかそういう山域があるんですけど、
はい、
そこで、開催されたジオパークというトレイルランニング大会で、
はいはいはい、
まあ初大会、
はい、
初出走、はい、優勝。それが2013年なんですけど、まあ、UTMF っていう大会を、まあ、存在ご存知になって、
はい、
どうやったら出れるかな、どうやったらポイント取れるかなって、
はい、
まあ、ポイント取るための、はい、まあ、プランを作って、はい、それをサクサクサクっと、達成されて、
はい、
翌年、 2014年の UTMF にはもうサクッと出場されてますから、ね、はい、
そうすると先輩から声をかけられて、うん、この UTMF まで1年ってことですか、2年どのぐらいですかね実際。どうですか、
7月にレースがあったんで、その翌4月なんで多分9ヶ月ぐらい
1年経たずマジか、
長いエンデュランスランっていうのは自分にとって向いてるなっていう、うん、そういうような感覚はどうでしょう、
当時ですか、
当時
は、うん、その100マイルを出るもう最大の目的が、
はい、
その本当に本当に走りたいとかそんなんじゃなくて、
うん、
こう幻覚を見てみたいっていうのが目的だったんですよ。
なるほど。
最初の100マイルは、
うん、はい、やっぱりそのなんか、うん、100マイルに関する口コミというかね、いろんなこぼれ話で幻覚見るぞとか、はい、いろいろ聞かれて、
はい、
あ、俺も幻覚見てみたいなって思ったってことですか。はい、アホじゃないですか。
自分の限界を超えたら幻覚が見れるって思ってたんです。
なるほど、
はい、
どうでした実際見られました。
いや全く見てないです、
ま、たピンピンしたまんまみたいな、
はい、ピンピンしてました。
いや長野強いんですね、もうね、
当たり前の基準値っていうのがね、うんうんうん、やっぱり高いんでしょうね。
ね、
うん、
また、まあ、土井選手にはね、今後もいろいろお話聞かせていただくことあると思いますんで、うん、来歴についてはちょっと今回はこれぐらいのちょっとコンパクトな感じで、なんで今回トモさん、うん、土井選手にスカイプつないでお話を伺おうと。
そうなんですよ、もう香港フォートレール、
はい、
ウルトラチャレンジ、
うんうんうん、
僕も昨年出たんですけども、今年、
うん、
土井くんが出まして、
はい、
見事フィニッシャーになりましたよ、
うん、お
めでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
298キロ、
はい、
まあ投資というと、まあ投資者投資
投資ですね、
ですよね、はい、ステージレースではありませんもんね。
そうですね、うん、はい、そうですね、まあ香港に大きく分けて4つのトレイルがありまして、はいはい、マクリホーストレールっていう100キロ、
うん、
で、ウィルソントレールっていう78キロ、
はい、
香港トレールっていう50キロ、
はい、
ランタオトレールっていう70キロ、
はい、
これを全部合わせると298キロ、
はい、
で、まあ、エピソード前回の30でも
ですね、30番ですね、
はい、でお話してるんですけども、要はですね、この4つのトレールを、
はい、
その走トレール間は、
うん、
セルフサポートで、
うんうん、
他からのサポートは受けられないんですけども、うん、はい、トレイルの間に関してはクルーをつけることもできて、
うんうん、
そこはサポートを受けていいと。
なるほど。
で、トレイル間といっても、うん、ずっとつながってる トレイルじゃないので、
うん、
車で移動したり、
うん、はい、
電車で移動したり、
はい、
また車で移動したり、
はい、
で今度はフェリーで移動したりと、
はい、
いろんなルールがあるんですけども、
うん、
それを、全て、うん、ひっくるめて、
うん、
60時間以内に、うん、完走する、まあ、終えると、
うん、
フィニッシャーっていう称号が与えられて、うん、それ以外、まあ、60時間以上、72時間未満だと、うん、サバイバーっていうことの称号が与えられるっていう大会ですね。はい。
土井選手は今回、見事、フィニッシャーになられた。
は
い。そうです。
ね、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。ね、先ほどトモさんがおっしゃった通り、過去のエピソード30番で、
はい、
昨年のトモさんの、この HK4TUC、
はい、
については詳しくお話を伺ってますので、はい、そちらの方も合わせてお聞きいただければと思うんですけれども、
はい、
土井さん今回現地香港では サポートクルーっていうのは告げられてたんですか。
あ、はい、現地に、うん、在住してる、千秋さんという方にサポートをお願いしました。
はい、なるほど、なるほど。
ちなみにこの土井くんが出たいって思った理由っていうのは、これ100マイルで幻覚が見れなかったから、これもっと長い距離にしたらこれ幻覚見れんじゃないかっていう、そういう理由ですか、それともなんか他にあるんですか。
あのね、幻覚は特に思ってなかったんですけど、まあ100マイルを今まで数本走ってきた中で、
うん、
ちょっと違うことをもうチャレンジしていきたいなって思ったんで、
う
で、まあ、このレースを知って魅力を聞いたら、やっぱり出てみたいと思ったんで、はい、出ることを決意しました。
これは結構前から知ってた大会ですか、この香港ポートレース。
ま、ずっと前ではないですけど、数年前からは香港のトレイルの大会で始めてから、あのちらっと耳にし始めてですね、
うん、結構あの土井くんもあの100キロレースとか香港の100キロレースとか、はい、いろいろと出られてますよね。
はい、
そういったあの経緯の中でいろいろとちょっと香港フォートトレイルのことを聞いて、で、まあ、走るきっかけになったっていう感じですかね。
そうです。
なるほど、なるほど。ちょっと私はね、現地行ったこともありませんし、トモ、さんから去年聞いたことで言うと、さっきね、一番最初にちょっとサポートのことも質問させていただいたんですけど、なんか僕からすると、フェリーの時間に合わせて、走んないといけなかったりとか、ブレーキング6っていうね、はい、それには。そういったところとかって、はい、ちゃんと対策を練られてたんですか？
対策は特に練ってないですけど、そのタイムスケジュールというか、何時にフェリーがあるかっていうのは、分かっとかんといけないところなんで、ちょうどフェリー乗り場に行くのが深夜になるんで、便数が限られてしまって、そのあたりは目標の時間を決めて考えて走ってました。
はい、なるほど。
今回の目標は、まあ、ブレイキング60、はい、でかつなんかこのタイムでいけたらいいなみたいなあのタイムはあったんですか、それとも単純にもう60時間切りできればよかったのか。
そうですね、トモさんと一緒に走ってた人が確か55時間でゴールしてたんじゃないかなと思ったんで、まあ、トモさんとその一番前回一番最初にゴールした人の間ぐらいでゴールできたらなっていうので、まあただやっぱり一番は60時間ブレイキング60-60で考えてました。
タイムテーブル的にはあのマックリー、ウィルソン、あの香港、ランタオってどういうようなタイムテーブルだったんですか、ザクッと。
タイムテーブルはあのぶっちゃけトモさんのタイムテーブルで言ってました。
なるほど、なるほど。ただね、最初のマクリホース、ウィルソン、この2つのトレイルですでに100マイルですよね。
はい、
100マイル、まあ、170ですよね。
180キロかな。
それから以降っていうのは、土井さんにとっては未知数のステージだったんですか？
ワンステージでは未知数です。はい、
なんかどうでした？なんか自分にとって結構なんか思いもしない、体のなんか反応が出てきたとかそういったことってある？
はっきり言うとそんなに出てなかった。
すげえな。
当時のレース展開としては、まず100キロのマクリーを土井君が1位で通過して。
なるほど。
当日は後半か結構まあ走りやすい気候で始まって、
そうですね、
昨年に比べる。ただ、100キロのマクリの終えたところぐらいからものすごい雨が降り始めて、はい、もう雷もガンガン落ちるようなそんな状態が 3,4 時間続いて、
はい、
で、ウィルセンを夜突入してってっていう感じで。で、はい、ウィルソンを終えたときは、順位は何位ぐらいでしたっけ？
何位だ？ウィルソンの手前で、ヌゴーさんに、さっき行かれた、本当に最後の最後にヌゴーさんにバッて行かれたんで、3番目にウィルソンはフィニッシュ、終了してるかと思います。はい。
実際にあの雨降ってる時ってどんな心境だったのか、なんか。
いや、久しぶりにアルプスでも経験あるんですけど、うん、その、香港のトレイルってよく知ってる人はわかると思うんですけど、高い木がないんですよね。
うん。
稜線をずっと行くんで、自分が一番高いんですよ、走ってても。
うん。
だからもう逃げる場もないし、隠れる場もないんで、本当に、生死の危険を感じました。
なるほどね。 その落雷でってことですよね。
ちなみに落雷、あの横に落ちてるんで、うん、
ああ
横に稲光がバーって走るんで、で音もすごいし、ほら早く、ね、ここを過ぎ去らなあかんって思ってただね、これもよくご存知な人はあれなんですけど、香港ってあの雨が染み込まないんですよ、
うん、
だからずっと川のように水が流れてる、トレイル上流れてる。で結構な雨やったんで、もう結構な川になってて、もうくるぶしぐらいまでびちょびちょずっとこう川が流れてる状態でトレイル走りました。
結構びしゃびしゃになったってこと、なんか足のトラブルとかそこら辺は大丈夫でした？
結果的にその大きなトラブルはなかったんですけど、もう足ふやけて川、あの水ぶくれはできてました、
うん、なんか途中靴下絞ってみたりとか、あのなんか処置したりとか、もうそのまま乾くの待ったのか、はい、どんな感じでした？
トレイル上では何もやってないです、うん、ただトレイルとトレイルのそのサポート区間で、あの毎回毎回靴下変えてテーピング変えて、あのテングバーム塗ってテングバーム塗って、あの対策してました。
あのウィルソンのその雨を終えてからほとんどあの雨は降らなかったと思うんですけど、あの、
あそうですね、はい、
で香港トレイルとランタは特に雨は降らなかったですよね。ウィルソン終わってからどうですか、足とかのダメージは大丈夫でした？
いや、一番しんどかったのはやっぱウィルソンの最後ら辺が一番しんどくて、
うん、
で次の香港トレイルとウィルソンと同じ区間走る区間があるんですけど、はい、ウィルソンよりも香港トレイルの方が元気にそこは通り過ぎてました。
あ
ってことはウィルソンの方がしんどかったです。
あなんかあの香港の4つのトレイルと結構4つとも特徴があって、マクリホースが結構まあ走りやすく言ってても、はい、ほとんどなんかアスファルトみたいな硬い、
そうですね、あのビブラム香港のコースの逆走ですね、
はい、ですよね。で、はい、ウィルソンがやっとこう、まあ、山岳セクションでトレイルも出てきて、はい、で、香港になるとまた比較的フラットなあのアスファルトみたいなところを走って、ところどころトレイルも後半ガソリンスタンド過ぎてからも出てくるんですけど、
はい、
でランタオトレイルに関しては最初はキャッチウォーターといって、あの本当フラットな道が 2,30 キロ続いて、はい、そこからあのトレイルになって、あの結構トレイルセクションが出てくるんですけども、
はいはい、
この4セクションはなんかどういう作戦というか、シューズとかもなんかあの変えたのか、でなんかペース配分的にもどうだったのかっていうの、そこら辺の4つのトレイルの戦略的なところっていうのは何かありました？
はい、まずシューズのことなんですけど、まあこれも思想に事前に言ってたことがあって、で、まあ、そこで、まあ、このトレイルやったらこのシューズで行こうっていうのを考えてて、で、マクリーと香港走りやすいこの2つはもうランニングシューズで行こうと、う
ん、ああ
はい、で、ウィルソンとランタオはトレイルランニングシューズで行きました、
うん、
でトレイランシューズでも、まあ、比較的こう、走りやすい、
う
ん、テクニカルなコースではない、
うん、
その林道でも走れるみたいな感じのトレイランシューズを選んで、はい、履いてました。
ちなみにどのシューズを履いたんですか？なんかメーカーとか、
メーカーホカを選びました。
あのロードも、トレイルも、
そうですね、はい、
なるほどなるほど、
全て他で。
実際にこの4つのトレイル走ってどれが一番きつかったですか？
まあこれはもう胸を張って言えるんですけども、う、ウィルソンです
そ, う、はい、それはあの雨の中走ったっていうのと、まあ夜ですよね、
はい、
夜から始まって、朝を迎えて夕方ぐらいに終える感じですよね。
はい、
それは眠気とか、あのようやく、まあ、ウィルソンを終えた時にはちょうど178キロなので、
はい、
そこら辺の疲労なのか、どこら辺がやっぱ辛かったですか？
ですね、あの吐けて眠気は特になかったです。 で、雨もまあ確かに降ってたんですけれど、それよりもやっぱり香港っていうのが特徴で、まあ地盤が硬くて、まあ、アスファルトとかが結構多かったり、まあ、階段ですよね、で階段の段差が大きかったり で筋肉にも結構負担かかるのと、やっぱり関節に負担がかかってきて、でウィルソンの最後らへんちょうどこうギザギザで階段登っては降りて階段登って降りては4回ぐらい結構繰り返すんですけど、そこのもう上り下り、特に下りがきつかったですね。筋肉的にも関節的にもそこがきつかったです。
その時点では怪我とかはしてなかったけど関節が痛いって感じでした。
そうですね、
うん、いやーわかります。もう階段いや登るのはねいいんですけど、うん、
はい、
下るのがもう痛い状態でもう強制的に下らせるみたいなもう一歩一歩が痛い感じなんですよね、うん、
階段の段自体が高いんですよね。確か
高いです、
ね、
はい、
まあ、低いところもあるんですけど、高いところも
多分このフォートレイルで10年分ぐらいの階段登りをします
普段は階段練っていうのは普段の練習では取り入れられてるんですか。
いや階段の練習はしてないです、
ね、あ、そうなんですね。
はい、
はしごの練習はしてるかもしれない。
はしごの
練習、まあ、そうですね、
業務として
業務
なるほどなるほど、うん、ちなみにちょっとだけ普段練習ってなんか心がけられてることってどうですか、あります。なんかかなり長いのに強いっていうお話を伺ってて思うんですけども。
いや特にやってることは、うん、特別なことはやってないような気はするんですけど、
はい、
まあ山入るのも1週間に1回ぐらいですし、うん、ほとんどロードでジョギングがメインになってる感じですね、うん。
距離だと1週間どのぐらいの距離走ります。
1週間で120から140、160ぐらいまでですかね。
え、1週間ですよ。1週間
はい。
月間じゃ600ってことですか。
600近く入ってると思います
ちなみにその1週間の、が160キロ走ったとしたら、うん、累積はどのぐらい稼ぎます。ほとんどがロードだったら週末の山ぐらい。
累積まではねあんまり気にしてないです、ね。
はい、ほとんど5日間はもうフラットのロード。
そうなりますね、うん、フラット、4日間はフラットですね。1日トレッドミル入れるか、そう、いや5日間フラットですね。
トレッドミルだとどんなメニューですか。
トレッドミルでちょっとこれもスピードがよく分かってないんですけど、僕もジムにあるトレッドミルを一番その高い 15% になるのかな、うん、15%
ですね、
一番高いやつにして、うん、1時間から1時間半ずっと走り続ける。もうその1時間から1時間半走り続けるスピードで走ってます。
それは、日によってスピードは変えてるということですか。
あ、その日によ体調によって変えてます。
そうすると遅い日と早い日だとどのぐらいのスピードになります。時速でもキロ何分でも。
その時速がね自分よく分かってなくて、そのドレッドミルのそのなんていうんですかね、数値、
はい、
勝手にやってるだけなんで、ちょっと時速がちょっと分かってなくて。
なるほど。
感覚的にはどのぐらい、感覚的にはだいたい。
感覚難しいですね。キロ6ぐらいじゃないですか。
キロ6で15って言ったらすごい、すごいっすわ。
いや、もうちょっと遅いかもしれないです。
なるほど。
で、土井さんが、まあ、この香港フォートレイルについてなんですけども、
はい、
こう、なんか自分の適性というか、それには、なんかマッチしたかなみたいな、そういうような感覚ってありましたでしょうか。
その香港フォートレイルウルトラチャレンジのこともそうなのかな、長い距離に適性があるなってちょっと改めて思ったことがあるんですけど、うん、それは睡眠を取らなくてもそれなりに 走り続けるってことが今回分かりました。
あ、強いですね。じゃあなんかアメリカじゃ結構200マイルレースが結構出てきて、もしかしたらいずれは日本でもそういったレースが出てくるとしたら、はい、そういった200マイルレースとかにもちょっと興味がある感じですか？
あ、そうですね、時間と余裕があれば出てみたいです、
うん、どっちが好きです？あの200マイル級か100マイル級か、まあ、100キロ級か50キロ級、まあ、いろんなジャンルがあるんですけど、どれが一番得意だと思いますか？
やっぱり100マイル。
ああ、100マイル。
はい。
そうですね。
UTMF、UTMB ともに、完走されてますもんね、これまで。
はい。はい、
まあ、完走って言っても、UTMF は入賞。
ね、
はい。
トモさん、どうでしょう、香港フォートレイル仲間として。
そうですね。うん、最後、まあ、ウィルソントレイルがきつくて、で、ウィルソンを終えた頃には、まあ、夕方なので、香港トレイルっていうのはもう夜中、2日目の夜だったんですけど、そこら辺は、やっぱり眠さっていうのはなかったんですね。
まあ、もちろん眠さは、あるというか、まあ、体がだるくなって集中力がなくなってくるっていうのが、うん、まあ、眠さなのかなと思ったんですけど、はい、まあ、それなりにちょっとちょこちょこ工夫しながらその眠気、はい、集中力を保ってたっていうのが、
うん、
はい、香港トレイルではそうしてました。
スタートした時点では香港トレイルを8時間か9時間ぐらいで走れば3時のフェリーに乗れるっていうことだったので、はい、もうほぼそこでもう3時の フェリーに乗れるなっていう確信はありました？それとも疲れから、いやちょっとこれきついなって思ったのか、どんな感じでした？そこら辺では、
スタートした時は本当イメージが湧かなかったんですけど、
うん、
スタートして、で最初登りがあって、で登ってからずっとフラットで続いていって、インスイード降りてからインスイードになるんですけど、うん、そこのインスイードでそこそこ走れたんで、あ、もうこれは大丈夫やなっていうのは途中で感覚的には思ってました。
思想では香港トレイルはしてなかったんでしたっけ？
いえ、香港トレイルは途中までして
ました。途中までしてました。あそこのインスイド、ちょっとデジャブなところなかったですか？なんか、同じところ。
香港トレイルはずっとデジャブが。
わかるの。走ったことある人はわかるんですよ。なんか同じようなところをね、ずっと走るんですよ。はい。はい、で、3時のフェリーに間に合いましたよね。どんな気持ちでした？はい、あの時心境的には。
ですね、香港トレイルの最後がちょうど香港の一番こう綺麗な夜景のビクトリア、
ビクトリア
が、香港トレイルの終盤最後のゴールなんですけど、
うん、
まあ、これ多分トモさんに言ってたかどうか分かんないんですけど、サポートの千秋さんが最初いなかったんです。ゴールして、うん、あれサポートがいないと思って、うんうん、じゃああれどうやってフェリーで行こうってで連絡したら今向かってるとこやって言われて、
うん、
でまあまあ時間的には本当に余裕があったんで、ちょうど12時半ぐらいにちょうど着いたかと思います。
じゃあ2時間半ぐらいは、
そうですね、
うん、
で移動も含めて移動して、まあ、2時間ぐらいはもう余裕があったんで、
うん、
もうそこはリラックスして、はい、
あの2時間半は何をしてました？
まず移動して着替えて食事して、で寝れるだけ寝ようと思ったんですけど、ここでも多分ちゃんと寝たのが30分ぐらいかなと思います、うん、ですぐにこうフェリーの時間が来たんで、
うん、なるほど、乗り込む。
あの時は、まあ、ヌーゴも着いたし、ステファンも着いたし、アビもいたし、ドイ君もいたし、
はい、
カイポングっていう方もいたし、5人、はい、5人が3時のフェリーに乗ったんですよね。
そうですね、5人いてたって聞いてます、はい、
あの時は5人いたの知ってました？それか何人ぐらい、3人だったのか4人だったのか、あんまり意識しなかったですか、選手同士？
あ、特に意識はしてなかったですね。選手それぞれ別々のことを別々の場所で休んでたんで、特に意識することもなく、はい、僕は意識してなかったです、
うん、で3時のフェリーで、あれは30分かかって3時半ぐらいに着いて、 で、まあ、夜明けですよね。まだ暗い状態で、ムイウォーに着いて、はい、最後、残りのランタオトレール。ランタオトレールは以前に走ったことあると思うんで。
あります。
じゃあ、もう、これはもうブレイキング60できるなっていう、そういう思いで出発しました。
はい。ランタオまで、これも、事前に、トモさんにいろいろ教えてもらってて、3時のフェリーに乗れば、ランタオトレールは、最後の力を振り絞れば、完走できるからっていう言葉がすごい胸に残ってて、ここまで来たら完走できるっていうのは、なんとなくですけど、はい、イメージありました。
ね、どうでした最後のランタオ島は。
ね、ランタオ島は雨もなくて、暑くもなかったんですけど、逆にすごい寒くて、で、風が、本当に風が強くて。
強い。
で、逆にもう寒くて寒くて、で、もうフードもかぶりながらずっと飲水道を最初走ってて、で、飲水道でもすごい風があったぐらいなんで、山の上はもっと風がすごかったですね。で、まあ、走り始めた時は眠気が結構あったんですけど、お日さんが上がってからはちょっとシャキッとして、ちょっと回復して、まあ、足が動かないながらでも、まあ、コンスタントに動けてたんで、まあ、完走はできると思いながら走ってました。
で、飲水路終わって、太陽行って、ノンピング行って、仏像のところに行って、サンセットピーク行って、
はい、
最後、どんな思いで下ってました、最後のダウンヒルは。
ですね、ニャオピンで、一回トモさんに僕連絡をしたんですよ。
はい。
はい、ニャオピンから、どれぐらいでゴールまで行けますかっていうのを、ちょっとメッセージして、トモさんが遅くても3時間半で行けるよって言われたんで、もう最後の力を振り絞ってと思って、ちょうどランタオのピークを登るんです。
うん、
ランタオのピークが900メーターぐらいあるんですけど、一気に500メーターぐらい登るのかな、
うん、
?500 メーターアップぐらいで、で、にゃお、ランタオとランタオピーク上がって、次に、もう一個、ピークを登って降りるんですけど、はいはい、3時間半がこんだけ長いのかっていうぐらいすっげえ長く感じました、ね、
実際どのぐらいでかかっておりました、
うん、結局3時間20分ぐらい。
お、素晴らしい。
いや、ね、本当は3時間半って言われたから絶対3時間で行ったろうと思ったんですけど全然ダメでした。
で、最後グリーンポストキスして、
はい、
どんな思いでした？
いやね、下ってる時は本当に乾燥のイメージが全く湧かなかって、ちょうどね3キロ手前ぐらいに香港のねスターと言われてるストーン選手っていう選手が迎えに来てくれたんです。で、そこでやっと、あ、もうすぐ終わるんだっていう気持ちになって、で、ウキウキじゃないですけど、なんか満足しながら走ってたんですけど、で、ちょうどそのフェリーターミナルにグリーンポストがあって、フェリーターミナルの、ロータリーでちょうどサポートしてくれてた千秋さんの娘さんの花ちゃんと浜井さんっていう方が迎えに来てくれてて、その二人の姿を見た時にもうなんかすごい感情が込み上げてきて、なんか涙が出そうやったんですけど、最初泣かんとこうと思って、いや絶対泣いてたまるかと思って最後笑ってゴールするんやと思ったんですけど、グリーンポストの手前でこう本当に多くの人が迎えてくれて、拍手してもらって迎えてもらった時にもう一気に感情が溢れ出てきて、涙しながらグリーンポストにキスしました。
素晴らしい、うん、いや
まあね、60時間の大冒険ですもんね。うん、
もう、土井くんが、13番目のエバーフィニッシャー。は
い、なるほど。
最初で最後の13番目のフィニッシャーということで。うん、いや素晴らしいですね。
そうです。
いやおめでとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、もう、また出てみたいですか。
そうですね。また出てみたいです。
出るとしたら、その目標とか。
そうですね、やっぱり、次はまだ違う目標を立てんといけないんで、うん、1回出たから次はやっぱり50
ブレイキング50、
はい、 出るとしたら。
出るとしたら。
はい。
来年は、過去、完走者、サバイバーが出れる年、まあ、その人たちしか出れない年なんですけど、なので一般応募は、うん、できない。
なるほど、なるほど、なるほど。
どうですか、出る予定ですか。
今のところ出てみたいなとは思ってます、はい。うん、
自分も出たいと思ってるんで、土井君とね、
はい、
ちょっとスピードは違うけど、一緒に走ってみたいな。
いやいや、そんなことないです。
思ってます。いやその日がまたね、あともう11ヶ月後には来るかもしれないので、それはちょっと楽しみにしてます。はい。じゃあ、今後のちょっと目標を聞きたいと思います。今年と、まあ、数年後の目標をちょこっとお話しいただければと思います。
そうですね。今年の目標は、まだちょっとメインレースが決まってないんですけれど、まあ、100マイルを中心に、レースに出れたらいいかなとは思ってます。で、まあ、仕事のこともあるし、家庭のこともあるし、いろいろ、調整というか、バランスを取りながら、まあ、このトレイルランニングずっと続けていけたらなと思ってるんで、バランスよく楽しくやっていけたらそれでいいかなって思ってます。
なるほど、なるほど。で、最後に、
はい。
トミさん、
うん、
振りますか。
あ、なるほどね。ええ、そうですね、聞かせていただきますかね、はい、まあ、ちょっとね、本当にもう、ランにおいても、
はい、
食においても、もうみんながみんなね、
はい、
好き勝手言ってては、ころっということも変わったりとかする、そんな時代ですけれども、
はい、
土井隆にはセオリーがあると、今回、特別編、
はい、
ドイズセオリーのコーナーです。よろしくお願いします。
お願いします。ドイズセオリーですか。
はい、
100マイルの前は必ず B2B をします。
B2B、 これはバックトゥーバックってことですか。
はい。
それは100マイルの前っていうことは何週間前ぐらいってことですか。
4週から3週から4週
前には
前に
1週間だけ B2B なのか、なんか4週連続 B2B なのか、どんな感じですか。
1回だけです。
1回だけ。
大体どれくらいのバックトゥーバック、
はい、場合によりますけど、70×40 とか、
うん、
UTMB の前やったら、白山っていう山が石川県にあるんですけど、そこで40キロ同じコースを2回、大体2000メーター後半まで、2700ぐらいまで登るんで、大体、7時間ぐらいを2回走る形でちょっと追い込みますね、最後。
じゃあそこまで宿泊して同じコースを土曜日と日曜日を B2B するっていうことですか。
白山でやるときはそう、それを、ルーティンしてますね。
おお。じゃあ別の場所行くときは別のコースを、全く同じコースを B2B するっていうことですか。
全く同じコースでもない時もあります。
あ、ない時も。なるほど。
ただ、時間に関しては、7時間から8時間を2日間。
なるほど。
うん。
実施します。
やっぱその、重い足で、その次の日も走るっていう体制を作るために、やるってことですかね、
はい。体制もそうやし、経験もそうやし、
うん、
感覚を養うというか。
あ、じゃあ、やっぱり、まあ僕も100マイルの前は B2B しますんで、土井くんも。B2B をやってるところで。
なるほど、なるほど。
うん、
はい。
わかりました。
わかりました。
ええ。土井さん、本当、ちょっとこのスカイプの聞き取りにくい環境で、いろいろとお話を伺いまして、ありがとうございました。
ああ、こちらこそありがとうございました。
めでたく第1回目のスカイプゲスト
です。ポッドキャスト100マイルス、100タイムス。今回は、まあ、本当かなりの特別編になります。
はい、
昨年、ともさんが走られた、香港フォートレイルウルトラチャレンジ、
はい
2020、
はい
見事、フィニッシャーとなられました、
はい、
土井隆選手、大阪から、オンライン通話でお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
あ、こちらこそです。よろしくお願いします。
はい、番組の方も、
はい
これにて、終了となります、
はい。
また次回お楽しみによろしくお願いします。
お願いします。
It's not the end. The journey continues whenever you're ready. 100 miles, 100 times. This podcast program was brought to you by Answer 4.